di倉敷インプレーザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。前回に引き続き、今回も元谷ユナイテッド株式会社代表取締役社長の小野慎太郎さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の放送では元谷ユナイテッドさんが小さなお店から始まり、今や6つの事業を手掛ける会社に成長してきているという話を伺いました。まあ、その中では小野さんがカレーがお好きだという話も伺ったりしたんですが、ここからは会社としての将来の展望であったり働き方みたいなお話を伺っていきたいと思います。
はい。
まずは事業拡大する中で大事にしている考えや思いなどをお聞かせ願いますか。
そうですね、我々が一番大事にしているのは、企業理念というものがあります。まあ、その理念、まあ、やっぱりすごくいろんな事業をやってたりとか社員数も今すごく多いので、まあ、一人一人にもこう私がメッセージを伝えたりすることもやっぱりなかなか難しくなっているので、まあ、そのこうみんなのこう会社がこうあるべきだ、我々の役割は使命はこうだということの羅針盤にとなるためのまあ企業理念みたいなものを作っていて、それの運用をすごく大事にしています。はい。
企業理念とは具体的にどういったことなんですか。
はい、元谷グループの企業理念は、元谷グループは新たな価値を創造し永続的な成長と繁栄のために自ら思考し行動する自立した組織集団である。これが企業理念になっています。常に新しい価値を生み出していく、自分たちで考え行動する、そうした組織集団なんだということをすごく大事にしてますね。はい。
なるほど。私が初めてこの企業理念を目にした時にですね、
はい、
変化っていうのは、こう目指すべきものではありますけど、なかなかそれを実現させるのって難しいなって思ったんですね。きっと他の企業さんでもこう変化を求めていきたいという理念はありつつも、でもやはり現実的には難しいという課題も直面している企業さんも多いんじゃないかなと思うんですが、うん、元谷ユナイテッドさんでは大野さんはどういうふうに考えてその変化を成し遂げようとされてるんですか。
そうですね、我々も75年、創業から75年という話も前回させてもらったんですけど、もともとの歴史的にも、まあ、八百屋から建材やホームセンターをやったり自動車教習をやったり、その時の世の中の状況だったりに合わせて事業を変化させて、まあ、今まで75年つながってきてるんです。なので、まあ、私としてはやっぱ変化していかないと生き残れない、会社として存続できないというふうに思ってるんで、まあ、常にこう世の中の動きをキャッチしながらそれに合わせたビジネスをどんどん生み出していく、まあ、それが、まあ、もうそれが元々のこう会社の DNA と言いますか、まあ、そういう会社だっていうところもすごく変化する会社っていうのは言えますかね、我々の会社は。はい。
うん。新しい事業を始めるときっていうのは小野さんが提案するんですか、それとももう本当に一人一人の社員さんからこういうのがありますよっていう風な提案があって展開されていくんですか。
もうそれはいろいろですね、現場からこんなことを新規事業やったら面白いんじゃないかとか、こういう企画があるんだけどっていうことももちろんありますし、私自身がこういうことを始めてみてはどうかって提案することもありますし、まあ、それぞれですね。はい。なので誰でも手を挙げて発言できる、声を出す、上げることができる会社ではあるので、はい、それぞれかなと思います。
なるほど。なかなか思っていても手を挙げにくいなっていう社員もいると思うんですが、手を挙げやすい環境を作ってらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、手を挙げやすい環境とか、まあ、常に何か困ったことがあったり、まあ、会社のアイデアでもそうですけど、会社の制度とか、まあ、考えに不満を持ってたりとか不安なことがあれば、まあ、何でも聞いてくれってことは常に言ってますし、そういうアンケートを取ったりとかもやってるので、まあ、一般的な会社よりはかなり言いやすい環境ではあるかなと思いますね。
あ、なるほど。アンケートなども取ってね、
はい、
言いやすい環境をそういうふうに作ってらっしゃるんですね。はい。うん。私が事業を見ていったときに、自動車教習場であったり飲食店、多種多様だなっていうふうに思うんですが、
はい、
何か共通点といいますか、そういったものはあるんですか。
そうですね、まあ、特に これをやっちゃいけないっていうものはなくて、まあ、ただその事業が何のためにやるのか、それを元谷がやる必要があるのか、それは世の中お客様地域のためになるのかみたいなものが揃ってれば、まあ、OK と いうことにしてます、まあ、なので飲食業でも自動車教習所でも広告業でも不動産業でも、まあ、それがその今言ったような条件を満たしていればいいんじゃないかと、いうことでやってみようという会社です。
いろんなことに挑戦できるっていうことはあるけども、何のためにするのか、誰のためにするのかっていうのはすごく大事にしてらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、なんでこれめちゃくちゃ儲かりそうなんでやってみましょうっていうのはダメですね、
うんうん、
お金が儲かる、じゃあ例えばそれでもお金を儲けるっていうのはすごく株式会社としては大事なんですけども、うんうんうん、やっぱ綺麗にというか、いやちゃんとそれってその、はい、なんか人を騙すようなあのような形でっていうのは絶対に認められないし、まあ、それが本当にお客様、世の中のためになるんであって、かつ利益が出るんであればやってみたらいいんじゃないかということで、はい、判断基準にしています、まあ、そういった時に、まあ、理念とかっていうところが一つの大きな判断基準になりますかね、はい、
なるほど、理念に沿って、
はい、
自分だけじゃなくってより多くの人のことを考えて事業展開されているっていうことなんですね。
はい、
いろんな事業を手掛けている会社のトップなわけですよね。
はい、
始まりの地の倉敷は小野さんにとってそのどういった場所ですか？
そうですね、まあ、やっぱり自分が生まれた町、ふるさと、故郷なので、うんうん、非常にこう、まあ、何も変えがたく大事な場所なのかなというふうに考えてます、はい、
倉敷に本社を置いている企業として、まあ、倉敷の魅力ってどういうところがあると思いますか？
そうですね、まあ、前回もお話しさせてもらったんですけど、うん、まあ、倉敷っていうのはすごく、まあ、歴史文化があり、まあ、工業がすごくあり、あの海があり、山があり、果物があり、まあ、非常にいいところなんじゃないかなとは思ってます。
そこに根ざした企業として地域への貢献はどういったものを目指してらっしゃるんですか？
そうですね、我々はあの事業会社なので何かその寄付をするとか、うんうん、そういったことは、まあ、特別はやってないんですけども、うんうん、あの先ほども、まあ、言ったんですけど、まあ、事業を通じて世の中に還元する、それは地域のためになってるのか、そこに住むお客様、住む人のためになってるのかっていうのを考えて事業をやってるん で我々がこう事業を成長させれば、それはすなわち そこの地域が豊かになるってことでもあると思うので、そういった気持ちで、まあ、事業を通じて世の中の課題を解決、世の中に貢献するってことをやっています。はい、
では小野さん個人として倉敷、こうどういう風な地域になっていってほしいですか？
そうですね、やっぱり地元の人が地元を語れるというか、地元を愛せる街になってほしいかなと思ってます。はい、
うんうん、ちなみに小野さん、あの地元への愛を語るとしたらどんな愛を語ってくださるんですか？
そうですねまあ、ちょっと同じような話ばっかりなんでは
い、はい、
あれなんですけど、まあはい、私自身は、まあ、学生、まあ、中高も広島に行ったりとか、まあ、大阪に住んだり、今も、まあ、岡山以外にいることがすごく多いんですけど、その外にいればいるほどやっぱりこう地元への思いとか、あのこう地元愛みたいなものを、所属愛って感じることがあって、まあ、ずっとこう地元にいる人って周りにすごくいいものがあるのに、まあ、気づいてなかったり、まあ、当たり前になってて、倉敷なんて田舎だし何もないみたいな言う人すごく多いと思うんですよね。でもこうあの周りを見ればすごく素晴らしいものがたくさんあるんで、まあ、みんながそう思える、地元のことをちゃんと愛せる人たちが多くなると、もっとこう街が豊かになってくるのかなとは思ってます。
なるほど。あのちなみに私ですね、まだあんまり倉敷に詳しくなくてですね、
はいはいはい、
あのもう生まれも育ちも倉敷っ子な小野さんにぜひお伺いしたんですけど、はい、そんな私になんかおすすめできる場所であったりとか、はい、食べ物でも何でもいいんですけど、何かおすすめ一つ教えてください。
そうですね、やっぱり大原美術館とか行かれました？
あ、一度だけ行ったことがあります、
はい、それもあの何度行ってもあの楽しめますし、新たな発見があるんで、まあ、あれは本当に日本を代表する美術館なので、うん、まあ、でも行ったことないとか1回しか行ったことないという人たちってやっぱり何十年も住んでても多いので、ぜひあの大原美術館はめちゃくちゃ近くおすすめなのと、うん、まあ、あとはこう地元にしかないこう、まあ、町中華みたいなものとか、まあ、グルメスポットもたくさんあるので、
はい、
まあ、そういうのもぜひいろいろ調べて行かれるといいのかなと思います、う
んうん、大原美術館はたくさん足を運ばれたんですか？
そうですね、やっぱ案内することも多いですし、はい、
具体的にここおすすめだよっていうポイントありますか？
大原美術館ですか、
うんうん、
そうですね、やっぱりあの、まあ、モネとかピカソとか、 エルフレコとか、うん、もちろん有名な、まあよまあ、絵画もあるんですけども、僕好きなのは、はい、小島虎次郎の作品がもともとあのね、その作品をすごく選んできた、
そうですよね、
はい、の作品がすごく多くて、それがすごく色彩も綺麗で、うんうん、まあ、めちゃくちゃおすすめかなと思います、
うん、あ、そうなんですね。あの、まあ、1回しか行ったことないっていうのがちょっと恥ずかしいので、ぜひあのそちらをまた目当てに私も足を運んで、はい、見ようと思います。ありがとうございます。さあ、あの何度もお話の中で出てきましたあの社会課題ですが、これからこう取り組もうと思われている課題であったり、今注目されている課題はどういったものがありますか？
そうですね、今はあの特に、まあ、国内もそうなんですけれども、うんうん、やっぱり成長するためには国内だけだったらなかなか難しいので、うん、今海外進出をすごく考えていて、まあ、特にこれから成長するであろう東南アジアに事業で進出したいなってことを考えてます。
はあ、東南アジア、なぜまた東南アジア？
やっぱり非常に成長してるからですね。やっぱりこう、まあ、日本でいうバブル期に近いぐらいの、まあ、国によりますけれども、まあ、大体、はい、まあ、どこも 5% 以上の、まあ、毎年経済成長してますし、うん、まあ、人口も増えてますし、うん、人口の平均値もすごく若いし、はい、まあ、やっぱりこう活気エネルギーに満ちてるんで、まあ、そういった場所で今後はちょっと勝負していきたいなと思ってます。
何か今あの話せる範囲でいいんですけど、なんか外国でこういうことをやろうと思ってますみたいなありますか？
そうですね、今この秋には、マレーシアで焼肉レストランをオープンする予定にしていたりとか、まあ、すでに不動産投資を、フィリピンであったりとかマレーシアで行ったり、ベンチャー投資を行ったり、まあ、いろんな事業もすでにあのいろいろ始めかけています。はい、
焼肉レストラン、
はい、
私も焼肉大好きなんですがそこはカレー屋さんじゃないんですね。
そうですね、カレーはなかなか趣味にちょっととどめてます。
うんうんうんうん、ちなみに焼肉屋にした理由とかも伺ってもいいんですか？
そうですね、まあ、非常に今、まあ、マレーシアもそうなんですけど、東南アジアどこもすごく日本食っていうのはすごく今ブームで、まあ、お寿司屋さんなんかもともとすごく人気なんですけども、
はいはい、
まあ、それ以外にも、まあ、それこそカツカレーみたいなものだったりとかラーメンとか、うんうん、焼肉っていうのは非常に人気があるんで、まあ、その中でも今マレーシアで非常にこう人気のある焼肉レストランをちょっとやってみようかなと思って、はい、始めました。はい、始める予定です。はい、
とてもあのフレッシュな情報をいただきました。あ、もう焼肉マレーシアでちょっと食べてみたいですね。
ぜひぜひオープンしたら来てください。
ありがとうございます。あの、じゃあこれからはもちろんもう地元、まあ、日本国内、そしてさらに海外へのまあ、事業展開を考えてらっしゃるということなんですが、まあ、一緒に今すでに働いている社員さんとか、まあ、これから今日の放送を聞いて気になったなっていう一緒に働くかもしれない人たちにはどういうことを求めてらっしゃるんですか？
そうですね、我々モッタヨグループは、うん、あの人材ポリシーっていうものをあのちゃんと定義してまして、
はい、
やっぱりこう常にこう人との和とか縁を大事にできる人、人間関係を上手にできる人、あとは、まあ、越境的挑戦って言って新しいことに、まあ、どんどん、まあ、チャレンジ、まあ、できる人で、やっぱり自分自身で自律的に行動できる人、まあ、そういった3つの、ポイントでですね、を備えてる人に来ていただきたいなということで、はい、常にあの、はい、募集はしております。はい、
あ、そうなんですね。でそういった人材になるために、まあ、こういうことしておいてほしいなとか、こういう経験積んでほしいなっていうことはありますか？
まあ、そうですね、特に経験はなくても自分自身で、まあ、チャレンジするとか、うん、自立する人を大事にするってことは自分の気持ち一つでできることなので、まあ、そういったことを大事にできる人であれば全然、はい、もう来ていただきたいなと思ってます。
なるほど、あの自分を律して自分で考えながら、そして新しいことにもチャレンジする、そういう人が理想っていうことなんですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。のたくさんお話を伺ってまいりました。あの元谷ユナイテッド株式会社という会社、そしてあの小野さんという方の人柄も皆さんちょっとは伝わったんではないのかなと思います。まだまだねたくさんお話は伺えると思うんですが、もうお時間ですので、最後リクエスト曲の紹介をお願いいたします。
はい、リクエスト曲はセックスピストルズでアナーキンザ UK でお願いします。
はい、この曲にまつわるエピソードや感想はありますか？
そうですね、まあ、学生時代すごくあのパンクロックがすごい好きで、
うんうん、
あのまあ、今はまあそんなに聞くことも少なくなったんですけど、やっぱこういう何かこう世の中を変えたい、変化させたいとか、 やってやるぞみたいなこう反骨精神みたいなものっていうのは、うん、結構パンクから学んだことも多くてですね、ちょっとこの曲をリクエストさせていただきました。
なるほど、はい、はい、ありがとうございます。ではこのリクエスト曲また後ほどかけたいと思います。お話をお聞きして目的を持ってチャレンジする大切さが分かりました。
ブラボ
ー。ここまでお話を伺ってまいりましたのは元谷ユナイテッド株式会社代表取締役社長小野慎太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。